際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは、ニュースをお伝えします。まず主な項目です。国連の生物多様性条約第15回締約国会議の第一段階会議が11日雲南省昆明市で開幕しました。外交部はアメリカが新型コロナワクチンに関する支援の公約を早期に果たすことを望んでいると述べました。外交部はアメリカの原子力潜水艦の衝突事故について説明をするべきだと改めて表明しました。以上、この時間の主な項目です。はじめに、国連の生物多様性条約第15回締約国会議の第一段階会議が11日、雲南省昆明市で開幕しました。会期中、14日から15日にかけて行われるエコ文明フォーラムでは、生態の保護と回復やチベット高原のエコ文明と生態保全など7つのテーマフォーラムに、オンラインでの出席者およそ500人を含む1800人余りが参加します。なお、第2段階会議は来年上半期に同じく昆明市で開催され、ポスト2020年生物多様性枠組みが審議・決定される予定となっています。外交部の趙立堅報道官は、中国はアメリカが新型コロナウイルスワクチンに関する支援の公約を早期に果たすことを望んでいると述べました。報道によりますと、アメリカがこれまでに世界に提供した新型コロナワクチンの数量は他のすべての国の合計より多く、中国やロシアなどと違って何の見返りも求めていないとアメリカ側は主張しています。これについて趙報道官は11日の定例記者会見で、ワクチンは感染症を予防抑制し、命を救うためのものだ。政治的宣伝や政治的利益のための道具にするべきではない。アメリカが発展途上国に対して、絵に描いた餅ではないワクチン支援を一日も早く実現することを望んでいるとの考えを表明しました。外交部の趙立堅報道官は、アメリカの原子力潜水艦の衝突事故について、国際社会と関連地域の国家に満足のいく説明をするべきだと改めて表明しました。趙報道官は11日の定例記者会見で、中国はこれまでもアメリカの衝突事故について深刻な懸念を表明してきた。アメリカは事故発生の5日後に声明を発表したが、非常に不明瞭な内容であった。このように無責任で遅延させ隠蔽しようという態度を受けて、国際社会のアメリカに対する疑念はさらに深まっている。アメリカは責任ある態度を取り、速やかに事故の詳細を公表し、国際社会と地域国家に満足のいく説明をしなければならないと述べました。国務委員報道弁公室によりますと、野外に生息するジャイアントパンダの数が40年間で1114頭から1864頭に増加したことが明らかになりました。国務委員報道弁公室は8日、中国の生物多様性保護白書を発表しました。この白書は、人工飼育されたジャイアントパンダの急速で質の高い増加に伴い、ジャイアントパンダの保護レベルが絶滅危惧種から危急種に引き下げられた、パンダを野生に返す取り組みにより、野外に生息するジャイアントパンダの個体数は1114頭から1864頭に増加したと指摘しています。現在、世界で飼育されているジャイアントパンダの総数はすでに700頭近くに達しており、絶滅の危機はほぼ脱したとのことです。お聞きの放送は、北京放送、中国国際放送局の日本語放送です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。次に、北京冬季五輪国際テスト大会の最初の試合が8日から10日まで国家スピードスケート館で行われました。テスト大会のうち最初に行われたのはスピードスケートの中国オープンです。冬季五輪の本番では1日に1種目ずつ行われますが、テスト大会では1日あたり4種目が行われました。 競技日程こそ短いものの、大会運営のための技術、セキュリティ、交通、医療、感染症対策などのレベルは、北京冬季五輪の基準に合わせられています。なお、今後は北京競技エリアに続いて、延期エリアと張家口エリアでもテスト試合が実施され、テスト大会は12月まで続く予定です。おしまいのニュースです。中国独自の衛星測位システム北斗の活用に関する大会が10日、河南省鄭州市で開かれました。中国の衛星ナビゲーションサービス産業は2020年に急速な発展を遂げ、総生産額も急増しています。北斗システムの応用を中心とする衛星測位1サービス産業は、2020年の全体生産額が2019年と比べておよそ 16.9% 増の4033億元に達しました。現在、軌道上では合わせて45機の北斗衛星が、2つのカテゴリーと7種類のサービスで、ナビゲーションとポジショニング、コミュニケーションとデジタル伝送を提供しています。以上、この時間のニュースは劉英がお伝えしました。
続いて CRI 辞表です。習近平国家主席は8日、日本の岸田文雄首相と電話会談し、中国側は日本の新政権が両国のハイレベルの意思疎通の維持を重視していることを称賛した上で、日本側との対話と協力を強化し、歴史を鏡とし、未来に向かう精神に基づき、新時代の要請に合致する中日関係の構築を推進したいと表明しました。岸田首相も、現在の国際地域情勢の中で、日中関係は新時代に突入しつつあるとの認識を示しました。非常にタイムリーで重要な電話会談でした。現在の中日関係はチャンスと試練が併存している。まもなく中日国交正常化50周年の年を迎えますが、双方ともその恩恵を多く受けています。しかし一方で、日本政治の右傾化とアメリカの要因の影響で、日本の対中政策は絶えず揺れ動いています。新型コロナウイルス感染症の流行と世紀の大変化が重なり合っている現在、中日両国がいかにチャンスをつかみ試練を克服するかは、両国の人々の幸福だけでなく、アジア、ひいては世界の平和と発展にも関わります。これを踏まえ、習主席は電話会談の中で次のように述べました。まず、4つの政治文書が確立した諸原則を遵守し、互いに協力パートナーとなり、互いに脅威を構成しないという政治的な共通認識を着実に実行しなければなりません。これは、問題の根本的解決を図る上で重要な意味があり、双方が意見の相違をコントロールし、両国関係発展の正しい方向を把握するのに役立ちます。また、中日双方は国政運営に関する交流と経済政策の協調を強化し、公平で開放的な貿易・投資環境を共に守るべきです。このほか、中日双方は真の多国間主義を実践し、世界の平和と安定した発展を守るべきです。これらの主張は、新時代の要請に合致する中日関係の構築を推進するための方向性を指し示しています。CRI 辞表をお伝えしました。アナウンス担当は朱丹陽でした。